のびついってプレゼンツのびつア
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。今日はね、どちらかというと身の上話をしようかなと思っているんですけど、ということで今日もお会いしましょう。この方です。どうぞ。
ええ方でございます。お願いいたします。
いっぱい身の上話あるらしいじゃないですか。
まあいっぱいありますよ。言えないこと言えないこと言えないこと言えないこと言えないこといっぱいありますよ。
言えないことさんざん今聞いたんです
けど、さすがにね、周りを巻き込むんで言えづらい、
ね、まあまあ今日はいきなりね、もういきなり前儀なしに
あげますか。
もう本題行こうと思うんですけど、
出だから、
うん、実はちょっと告白したいことが、
ああ何ですか、
あるんですよ。
毎回いろんな告白されてる気がするけど何でございますかね。
あんまりね、うん、僕はね、うん、イニシャル G のゼータのラジオしてる時に、うん、すごい編集魔って言われた男なんです。
ああ言ってましたな。
でそれはなんで編集魔だったのかっていう理由わかります？
まあそれはまあ、僕ちょこちょこ聞いてましたけど、うん、まあ、いろんな単語つまんでたりとか。
そうそう、いろんな単語つまんでたんです、うん、でそれはいろいろ、うん、これはやばい、
うん、
対外的にやばい、
うん、
っていうのと、
うん、
これは俺的に悪い。
そうですね。
そう、うん、俺的に悪いっていうのは、うん、なんかね、
うん、
坂本さんが、
うん、
衛星は雨降ってきたら、うん、即座に気づくよな、
あーなるほど、
髪の毛が薄いからピーみたいな。
そこを
そうしばらくそれは、うん、やっぱ嫌じゃないですか、ハゲのネタって言われるなんて。
まあ若かったしね、
随分とね。今やったらね、ハゲてる言っても、うん、もう30代後半に差し掛かろうとしてるから、うん、そういう人もいますよね、
うん、
だけどまだあの時はまだ20代、
20代か、きついな。
20代のまあ26、7ですよ、
うんうん、いじめられてたわけですよね。
まあいじめていられてたっていうか、まあまあそういう話題をしてたんですけど、
うんうん、
髪の毛が非常にやばくなって、
うん、
忘れもしないですよ。僕ね29か8ぐらい、27か8かな、
うん、
ぐらいの時にこの BS モテモテラジ袋のブタオさんと、うん、
はい、
今はもう僕らのもう層にはいないですね、洋梨処方箋室の今やイラストレーターの、
あ、中村祐介先生、
中村祐介画伯と3人で飲みに行ったんですよ。
今や考えられない、
考えられないメンツですよ。
そうですね。
どこかどこやったかな、梅田か天満かどっか飲みに行った時に、うん、でなんかちょうど髪の毛が薄くなってきてて、
うん、
ちょうどこの僕のセンターのこの、ま、センターのつむじ、
うん、
つむじじゃないな、ま、センターのあたりが、
うんうん、
第一野草みたいにちょっとスカスカっぽく
なって
になってきて、ここなんか衛星くんのここ卑猥やでみたいなこと言ってケケケケって二人で笑われた。
あの
豚豚中村祐介、
中村祐介先生の甲高い声で
笑われた。衛星さんそうっすよみたいな感じ。
なるほど。
ほんですごいえらい傷ついてでも実際にカメラ見たら、うん、うわカメラじゃなくて本当にあのちょっと鏡で見たら、うん、うわやばいわ俺ってい
かんぞと。
そう、
うん、
で仕方がないと、
うん、
もう丸めようと思って丸めたんですよ、
うん、ああ坊主ね。
それがね2005年ぐらいでしたね。
2005年、まだ僕は知り合ってない頃ですね。
そうですそうです、
うん、
でそこで髪の毛丸めたんですよ、うん、でそこからハゲネタは一応オープンに
した、うん、ああそっかそっか、そういうことか。
そうそうそうそう、うん、でハゲネタオープンにしてしばらく、
うん
うん、ハゲのままでいって、
うん、
でブクブクブクブク太って。
そうですよね、超えてましたよね。
で東京来た直後は82キロまで増えたんです、
うん、デブですよ。
デブです。もうデブです、うん、もう否定しませんね、うん、デブです。でデブになって、
うん、
で加藤さんとかとイニシャル G ダブルゼータやってる頃にレコーディングダイエットしたんです。
してましたな。
でそれも、忘れもしないですね、2007年の9月14日、
う
ん、僕の誕生日なんですけど。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます、うん、その日に新幹線で東京に帰ってくる、大阪から東京に帰ってくる時に、うん、いつまでもデブと思うなよ
岡田先生、
岡田先生を呼んだんです
、はい、
でよし今日誕生日やから、
うん、
今日からレコーディングダイエットしようっていうので、
なるほど、
6ヶ月で82キロから62キロまで落としました。
人が変わったわけですよ、
ね、人が変わったわけです、
うん、
まあもっと髪の毛抜けるわけですよ。
お
お、やっぱりダイエットするとね髪の毛抜けるんです。
元気なくなるんでしょうね、なんかのね。
そうそうそうそう、う
ん、そりゃそうですわな。
うん、 で髪の毛なくなったまま、うん、まあしばらくやってたんですけど、うん、まあラジオもね終わり、
はい、
そこからいやいよいよもってもうラジオも終わったしやることもないしちょっとこのままじゃいかんなっていうので、う実はちょっと僕は改造計画見せたんで、うん、じゃあ次は髪の毛だと、
ビフォーアフター
でそこから僕は病院に通い出したんです、うんうん、
まあ、いわゆる AGA 治療、
そう AGA 治療をしたんです、うん、
おすごいですね。高いんでしょ今 URLC、
まあ値段は言えないですけど、うん、でそこで、うん、まあまあ新宿のある国に行って、
うん
うんうん、まあ1年ぐらいでかなり戻りました、ね、でそこから髪の毛伸ばしましたから、
ね、そ伸ばしたんや、
うん、
あんなからラジオやった時に僕がロン毛にしましょうよとか言ったら、いや無理ですやんこんなってずっと言ってましたやんか、うん、さっきね久々に数年ぶりにお会いした時に、うん、僕それは変わってないなと思ったんですよ、うんうん、だから当時の頃を知ってるから、うん、エラ戻ったって言うはったけど、うん、いや僕あんま変わってへんなと思った、
そうそうスカスカかな
みたいな、だからそれがどういうことなのかなって話、
そうそうそう、でねまたこれもいろいろあって、うん2000、まあ、今年入ってから、うん、またやっぱりレコーディングダイエットが62キロまで追ってたやつが、
うん、
やっぱり緩やかに太ってくるんですよ。
まあ徐々に。
5年ぐらいで。
うん、まあまあそろそろや。
で、それで、また78キロまで。
緩やかな途中で止まらんかなと思うけどね。
結局こうやったもういいんやって思って。
もうええね
俺。もうええね俺って感じなんですけど。で、そこで、またあれですよ、今年の1月4日の仕事始めから。
あ、今年からな
の？今年から、終わった。これやばいと、うん、ダイエット始めようと、
まだ5ヶ月ぐらいでしょ5、6ヶ月
でまたね今便利なんですよレコーディングダイエットのアプリとかもいっぱいあるんで、
ああそっか、
でもちょっとプレッシャーかけるために450円のアプリを買って
高いね、
高いですよ、うん、ほんでそれでレコーディングダイエットして、
うん、
78キロから69キロまでほぼ5ヶ月、
すごいよね、それができるのはすごいよね、
痩せました、
うん、
で今ちょっとあのタガ緩めてるんですけど、うん、問題があって、
うん、
ダイエットすると髪の毛抜けるんですよね、
さっきと同じ話で、
そうそうそう、また抜けるんですよ、であとうんこが出ない、
だからねダイエットをしないように維持することが一番の AGA 治療のような気がするのね、
うん、難しい、
だからそれ太るなっちゃう話ですわ、
うん、
鼻から
そうそうそうそう、うん、でだからちょうどいいバランスのところがあるんですよ、髪の毛も維持できて、
うん、
で抜けない、
ああこれ難しいですよね、
それがどのバランスなのかっていうのよく分かんないんですけど、
でもむっちゃデブでボーボーボー困るし何これって、
もうそこそこ年なんである程度ね、ちょっと少なくなってもいいかなと思ってるんですけど、まあまあまあ、そうであればね、
うん、
いいかなと思ってるんですけど、だからそれで薬をですね、これ3種類あるんですよ、実は AGA の薬
って
。これね、今日まさに行ってきたんですね。
うん、
なら、A、B、C っていう薬が、
は
あ、あります。
は
あ、まあ、いろんなね、亜鉛とか、
はい、
ミノタブとか、プロペシアとか、はい、いろいろあるわけですよ。はい、それを組み合わせで飲むわけですけども、うん、最初に一気にやるときは全部飲んでたんですよ。
これ全部飲むのが正しいんでしょ？
本当は全部飲むのが一番なんですけど、うん、お金が持たない。で全部持って1年間、うん、2年間ぐらい全部飲んでたんです、
あ2年は全部やってた、
全部やってたんです、ただそうなってきたらもう全然問題なし
です、ボーボーや
ボーボーじゃないですけど、まあまあまあここやったら全然 OK っすよ、全然気にならないっすよ、 OK っすよ、ただ今まで写真を頭頂部から撮られるのもすごく嫌でしたけど、うん、いやまあまあちょっとないかもしれないけど大丈夫だよ、
まあ別に
っていうぐらいまでいったんです、
うんうん、なるほど、
でそれでじゃあその ABC の薬を AB を共通にして BABC、
うん、
BABC っていう交互に飲むっていうことをやれば、
うん、
1ヶ月で、ね、かかってた薬が2ヶ月に伸びるんですよ、
まあ、そう
これで 50% のコストダウンですよね、うん、でこれでも良かったんですけど、それでもまだ高いなと思ったからよく出したんですよ、ここは、
うんうんうん、
ちょうど9ヶ月ぐらい前から、うん、これを、この2セットで、うん、AB、パターン A、パターン B の薬の飲み方をして、うんうんうん、3日目休みの日にする。
なるほどね。
で、また A、B、休みっていうのにすると、
うんうん、
これが
3
ヶ月になると、
うん。なるほどね。
となってきたら、さらにお得じゃないですか。
まあ、つまり3ヶ月の、つまりその、どのコストでいけるんかって話ですね。
そうそうそう。うん、そのバランスも見極めないと、
うんうん。
で、やっていったら、やっぱりこの2、3ヶ月ですごくまた抜けてきたんです、髪の毛が。
だからその名人のやつを維持するのは、うん、全部飲めってことでしょ。
全部飲めなんですけど、でも全部飲んだらまた高くなってくるから、じゃあ頃合いの方で、まあ、AB パターンを交互に飲むっていうのが、
うん、
多分、まあ、満足できるのかなと。
なるほどね、
というせめぎ合いを今悩んでいる。
まあ、ただその、ね、今もらってるお薬が、
はい、
名人の体に合ってることは間違いない
です。間違いないですね。ただすごくこれはあのホームページに載せれるようないい事例ですって言われました。
おもろいですね。載ってほしいなって
載ってほしいですけど。
あ、そう
そうです。
いや、これ配合されてるわけでしょ。
配合されてます。院内調剤っていうの
が書いてますもんね、うん、だからそれぞれが勝手な既製品が使ってるわけじゃなくて、
うん、
名人はこの配合がええやろうって考えてくれたものが入ってるんでしょ。
いや、みんな一緒です。これ
一緒な
の。飲まされてる薬は。
あ、それは一緒
で、これにプラス、こんなんはいかがですかみたいなサプリとか勧められるんですけど、
オプションが入ってくる。
もうでもそんなん、いや、で実際にリアップとかも使ったことはあるんですけど、
うん、
まあめんどくさいね。
なんで？
でこれもあの塗布する薬もあるんですけど、うん、塗布するの多分ダメやろ思ったから、もう塗布は6ヶ月ぐらいでやめたんですよ。
あ、やってたんですね。
やってたんだけど、これ多分意味ないなと、うん、なくてもいけますって僕は言ったんで、うん、だから中から攻める、塗布するっていうので、内側から外側から両方ともするのがフルコースなんです
よ。まあ、そりゃそうでしょうな。
そう、それすると5000円ぐらいまた高くなる。
ボーボ
ーボーボ
ーボーボーコース
ボーボーコース、そういうことをやっているんで、もしも、うん、頭で親並みの方がいれば、うん、あの AGA の治療は本当にね、ハマれば結構いけますよ。
AGA っていうのはもちろんもう日進月歩なんでしょうな、うん、ものすごいやっぱ客いるはずやから。
いますでね、行くとすごく思うんですけど、君込んでいいやんみたいな子いっぱいいますよ。
若
い、
ね、年齢層的にはどうなんですか、来てる人って。
若い。
あ、若いんや。
若いけど、60前ぐらいで、もう、あんた来てももうええやんみたいな、おっちゃんもいます。
むしろ、つるつるでええやんみたいな。
もう、うん、でもそれでもやっぱり、わしももう一つかなみたいな感じで思ってんのか。だ全然、ふさふさの子が来たりしてますからね。
まあ、
だ多分それは誰か、悩んで来てるんだけど、うん、いや、まだそこまでは。
激しいな、桜井くんみたいな子が来てんの？
激しいな、桜井くんやったら絶対行くべきですけど。
うんうん、あ、そう。
うん、
へえ、そんなん言ってはんねや。
はい。
それがだから足掛け5年？
足掛け今、そうですね、4年。
5年。
うん。
で、どうなんですか？だからおすすめするっていうことは、
はい、
その髪の毛以外の変調はなかったと思うん
ですよ、うん、特にないです。あの、言われたのは、
うん、
あ、正直ここだけの話なんですけど、
うん、
男性器的なところが、ちょっとあるかもしれませんよって言われたんですよ。
へえ。
要は、勢力が、衰えると、要は男性ホルモンを抑えるっていうのもあるんで、
亜鉛とか入ってる
ん
でしょ。
亜鉛とかもあります。
亜鉛入ってるのに男性機能が衰えるの？
それ亜鉛はミネラルとかそっちの方で、
ああ、そういうことか。
養分需要としての、髪の毛の需要としての亜鉛らしい。
じゃあそう言われて、
うん、でも、
うん、
衰えばっかりなんだもん。
めっちゃ元気やで。
衰えたらいいですわみたいな。
あ、そんな
煩悩の塊ですよ、そんなもん。
その辺は勢い的には
全然副作用として、
うん、
あのちょっとその辺はちょっと立ちが悪くなるとか。
じゃあそんな60のじじいおっさん、
うん、インポになるかもしれないですね。
でしょ、
そん
なもう二度と戻れない状態じゃないですか、
うん、
それでインポ治療行ってたらこの人って何て話になります
よね。大変ですよ、薬と薬で。
あ、そう、
うん、
それはAGA は全般に言えることなのかな。
いや、ちょっと僕の言ってるところと世間一般の AGA 万有製薬のやつはどう違うのか分かんないですけど。
へえ、それ勢力落ちますってって言って、その医者が3階にあって2階でそんな、ね、
クリニックがあれば、
クリニックがあって
マッチポンプや
マッチポンプかなと思うけど。へえ、そうなんや、
うん、
女性も来られてる？
女性もたまにいますね。あの、女性の、あのちょっと髪の毛薄い人、
うん、まあ、そうですよね、
うん、まあ、量は少ないけどいますね。
うーん、うん、まあ圧倒的な男性、まあ、若かったら20
代ぐらいからですね。
ああ、そうなんや、うん、いやね、なんかね、気持ちわかるんですよ、
うん、
なんかね、もう僕もね、まあ、いろいろ体悪い人もあったけど、もともとねサプリだったら好きで、
うん、
まあ、これはまあ
ネチャメ
ール、ね、有名なやつですけども、こんなんは飲んでますけども、
はいはい、
最近は
今出してますよ、いろいろ薬、
うん、最近はね、まあ、ネットで買うてるんですよ。
ほうほうほう。
でネットで買うたんがね、これはね、うん、どっちかな、あ、これはビタミン E だな。 でこれね、いいちゃうんですよ今。
ネイチャーメイド。
ネイチャーメイド入ってる。
武田ですよね。
これはね、あの6ヶ月分で1700円のコート、亜鉛が入ってるんですよ。
はい。
亜鉛。
これ亜鉛ね、おっさん好きですよね亜鉛ね。
そうそう、昔のラジオでね、亜鉛なんか飲まっていいでしょうと、いう話したような気がするけど。
言ってたかなそのこと。
言ってた、あのタクシーの中後ろで亜鉛って書いてるなって言ってたけど、飲んでますね。亜鉛。亜鉛はやっぱ髪の毛に効きますわ。
ああ、やっぱりいいんです
ね。うん、し、やっぱりあの体の元気があるからね。亜鉛と E と C と、
うん、
なんかこれチンゲついてるな、この、なんでやねん。で、なんかこんな、レスベラトロールとかね。
何すかそれ、レスベラトロール。
抗酸化作用。
抗酸化作用、完全におっさんの会話やな。
抗酸化作用。抗酸化作用、おっさんちゃいます？
いや、なんか、動脈硬化とかそんなのになんか近いじゃないですか。
いや、抗酸化作用って。
抗酸化作用って何なんですか？
つまり、体の中が錆びるんですよ。
錆びる。
酸化するんですね。酸化すると、つまり老化が、早くなる。老化を止めることはできないけども、
う
ん、つまり、体の中でですね、フリーラジカルと言われるものがあるんですけど。
フリーラジカル、
あのいわゆる、まあ、悪者ですわ。
悪者。
悪者、わーってわーって暴れるようなやつを、うん、その抗酸化作用物質とかビヨーンと捉えて、うん、ちょっと間違ったこと言ってるかもしれないけど、なんか捉えて。
キラーなんとか細胞的なやつ
ですね。そうそうそう。で、悪いことすんなよって、まあ、よしなによしなって、なだめるやつっていうのがおるんですね。うん、それがレスベラトロールとか、うん、なんちゃらポリフェノールとか言うでしょ。
はいはい。
あの手ですわ。
ほー。
で、あの手を飲むと、今言う、流行りの今はアンチエイジングと言いますね。エイジングケアって言うんですけれども。
アンチエイジングって言わないですか。
アンチエイジングって、アンチって言葉がよくないって。
ああ、そういう。うん、ことを業界言い出したんですね。
それ何気ないではないではな
くて、エイジングケア
ってさ、
ものの言い方ですね。
エイジングケアっていうことで、うん、やりまひょうってことになって、うんうんうん、これ飲んで、もちろん僕はこれでマカも最近。これマカ買ってみましたね。まあどんなもんかなと思うんですけどね。
マカですか？
マカの、
これ。喧嘩しないんですかね？
これ安かったんですよ。で初めてこうだったけどね。
いや、だから言われたのは、お酒飲んだ時には、うん、僕のこの薬は、翌日朝に飲んでくださいって言われましたよ、やっぱり。
お酒と
喧嘩しちゃうっていうか効果が半減しちゃうんですね。
ああ
酒飲むと、
それはあのその成分と、うん、その中の成分が要はありますよ。例えばポリフェノールと、
うん、
鉄分となんか一緒に飲んだことがあるんですよ。
帳消しにな
って、そうそうそう、はい、お互いがなんかお互いでやり合うから、
うん、
何もないことだってないないなってまうとかいうのはあるみたいやから、うん、ただ先のね、なんかちょっと元気なさそうねとか言った時に、じゃあこれマカ飲んでってなった時に、
うん、
さあどうやねんっていう、
どうなるかですね。タチが悪くなるのか良くなるのか。
でも、もともと健康食品がこれ食品ですからね、
うん、
だから何やってよ多分言われないと思うんですけどね。まあ、飲んでみたんですけど、僕はまあもう40過ぎましたけど、
はいはい、
これ飲んでみたらめっちゃ元気で笑いましたけどね。めっちゃ元気でしたね。
そんな変わります？
あのね、まあ、下世話な話ね、
うん、朝立ちが久々に出たとかその話、
立ち云々っていうもんね、
うん、
めっちゃよう出るんですよ。わ出るわ、
はいはいはい、
そっちそっち、
ああドバドバと、
そうそうそう、だからそのに、うん、お子さんいらっしゃる欲しい方とか、
うんうん、
いうのはまあそれもそれ出てるのが、
うん、
別に精子の量が増えてるかどうか知らんから、
うん、
ただ量が増えてるだけかもしれないから薄まってるかもしれないけどもいいんじゃないかなと思った。
出たら気持ちいいですからね。
そうそうそう、
量が出るとね、
そう
なんかね、
健康食品はブームです。
おうおう、
健食
俺の中では、
いや僕もブームですし、
うん、
方剂がいっぱい、方剂が変わってきてるから、
うん、
最近第二種医薬品をまたネットで売られるようになったのかな。
はあ、はあ、まあ規制いろいろ変わってますね。
規制変わってきて、ただのロキソニンとかあの手のやつはまだね、ダメだっていうふうになってるけども、うん、で健食もほとんど経口輸入でほとんど買えるようになってきて、
はいはいはい、
安い、
うん、
とにかく安いんですよ、うん、でかくて安い、
うん、
でアメリカ基準が緩いから、うん、エルレイも買えるんですよね。
うん、
だ値段も安くなる。さっきも言ってたけども、それも内容が分かりさえすれば、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、経口輸入に移行できる、
うん、
たらお値段も3分の1ぐらいになるじゃないですか、
ね、なったらいいなと思うんですけどね。
3分の1だったら毎日飲みますもんね。
全然飲みます。
うーん、難しいよね、
まあ、バランスとどこまでそんな色気出すねんっていうところで、とっそうっていうのもあるじゃないですか。
まあそり
ゃ
そうですよね。
まあ無理せんでもええなと思うんですよ、この年
だったら。そうそう、
ってかっこいい剥げ方もあるわけですから
ね。ものすごいね、重たいで君の頭みたいな親父になってもええ、西岡徳馬みたいになってもいいし、
怪しまれますけどね、それ
やったら乗っけてるやろってなるのもあるから、 構難しいですね。
難しいですよ。だからちょうど僕はもうこれ5年ほぼなるんですけど、これからどうしようかなと。
でも今の状態で、
うん、あと10年持つんやったら全然
いいですよ、
ね、いい状態思いますね。まだ
今ちゃんとお仕事されて、うん、まあ月にその今聞いたお値段やとそこそこいくなと思うけど、うん、まあ半額までいければ
いければまだね、全然お小遣いちょっと痛めれば、ま
あ、うん、全然いい、いいですね、
うん、
ちょっとその半額で僕もやろうかなと思います。
あ、そうですか。全然必要ないですよ。
いや、それは、
うん、予防、
予防大丈夫ですよ、
うん、
だってここから大体そうですよ、足悪なったりとか何かやってる方遅いんですよ、
うん、
悪なる前にやれやって話やから。
まあね、
さっきおっしゃってたそのこんなやつやらんでいいやって言ったら若い子、
うん、
でも親父つるつったんですよ。
焦ってるんですかね。
こんな何年わしって思ってるんですよ、
うん、
怖いよ。
まあ僕は兄貴は全然ボーボーなんですけどね。
親父さんはどうやった？
親父は結構来てましたけど。
そうせやから、それがね、坂本さんが言ってた20代の頃に行ってたら違うかもしれ
ん
から、
うん、
遅すぎることはないけど早すぎることはないからさ。
なあね、
うん、したら僕も考える
な。あと怖いのはもうこの辺の副作用っていうのは本当に分かんないんですよ。
明日から
多分大丈夫とは思うんですけど、
明日からいきなりチンコ叩かないかもしれないね。
そうです、ある突然
こうやって寝てもんで、
そう起き上がってくれない、
寝てるかもしれないし、そう怖いな。
いや、まあそれがね、立たなくなったっていうんやったらいいん、
あ、まあ、いいの
どうなんかね。でも立つ立たないっていうのは、
うん、
性欲はあるけど立たないってことなんですかね。今いつも思うんですよ、こういう性力減退っていうのは。もうそういう気持ちがなくなって減退なのか、それはそれで幸せじゃないですか。もう、
あ、そうなったらね、
なったらもういいよって。そうじゃなくてちょっと宦官みたいに歪んだ性癖になって、うん、なんか張り持てっていうかね、張り子みたいなやつでずっと女の人を攻めるとかみたいな歪んだ性欲の発散仕方ってあるじゃないですか。
まあまあまあだいぶ極端やけどね。いや、なんかね、そのお悩みになってる方でその性力が減退したって人は、性力がなくなったやって人よりもチンコ立たへんって人の方が多いと思うな。
悩み出す、
うん、
それでね、
女性ホルモンを打ったら基本的に性欲が減退するって言いますよ、
うんうん、
でそういうことじゃないじゃないですか、うん、ただ髪の毛が維持するってのは女性ホルモンの力が強いとも聞きます
よ。どうですね、
比較的ね、うん、男性ホルモン強い人は剥げるっていうから、うん、だから女性化してると、っていうかあなた女性なの。
まあ
どこか
どっかそうなんですよね。
おお、どっちがいいですか。もちろんバランスもありますよ、
うん、
5年後としましょう。
5年後、
5年、僕5歳確か違うわ、
はいはいはい、
5年後僕の年になった時に、うん、今の髪の毛を維持してることを取るか、
うん、
チンコ寝っぱなしを取るかってどっちがいます？
どちらかというと寝っぱなしかな。
お、寝っぱなしでもいいから今は髪の毛の方があった方がいい。
あった方がいいかなと思いますね。
おお、なるほど。一時ね、そのまま東氏が髪の毛復活できるったらいくら出すいたら1億円言ってましたけど、
うん、
でも分かる気がするんですよ僕もね。あ、そうなんや。
そうですね。今よりかはプラスになってるんであれば寝っぱなしでもいいかな。
ほう、寝っぱなしですよ。
それに欲があって、うん、気持ちは高ぶってるんだけど反応しないっていう前提ですか、
う
ん、
まあそれはそうですよ。だから性欲はあるけど動け動けって言って動かない。
いや、やっぱそれは後者かな、
うん、
逆かな、
まあ、まあでもまあ極端は極端だけど、はい、それだけ金かけるだけのものがあると思うんですよ、
うん、
で、あの変な話ね、武藤刑事みたいにね、
はあはあ、
つるっぱげでも加工がでええわ。
まあね、
ボルドヘッドかっこいいな、うん、それはええです。日野翔平、
うん、
かっこよろしいわ、うん、この間なんか握手したら俺は誰かと妊娠する、誰でも妊娠するって言われてたけどって言ってて、 AKB の握手会行こうかと思ってるって笑いましたけど。やるな親父と思ったけど。
死ぬまであれやったらかっこいいですね。
かっこいいけど、
うん、
ハゲたらキモい人もいるじゃないですか。
ああ、まあね、
僕ダメです、
うん、見てらんないみたいな。
僕ね、頭尖ってるんですよ、頭頂部が。多分ほんまにコーンヘッドみたいになるんですよ。気性いいんですよ多分ハゲたら。
いや、わかんないですよ、やってみないと。
いや、なってみたらね、なってみたら気性かったって。そうやなって言われてるだけやから。だからできれば僕は会ってほしい。
ああ、まあね、
うん、 いやでもそれ結婚してるからやって、もう全て思うわ。あなた結婚してるからチンコ寝ててもいいかなと思うんやと思うわ。
ああ、そう思うんですかね。
違います？なんか言います？奥さんはその髪の毛合っててほしいとかそんなこと言わない
し。全然言わないですね。
別にいいのよ私は。
ああ、なんかうっす、なんかいっぱい抜けるやろう最近とかって言われて傷つくとかっていうのは
でもそれも
ゲットいっぱい猫、あ大丈夫あんたみたいな、
猫ごとにとか言われて、
こんな長い来てるの猫れんやろ
でも大丈夫ですやん。僕ほんまに思いましたよ、わかなったと思いましたよ。今日お会いしてほんま思ったもん。
ああそうですか。
痩せたし、この人ほんまに足長いんやと、もう初めて思
った。ああ足長く見えました。
見えました
よ。あよかったよかった。
でも前、
昔スタイル男前って言われた男なんで。
そう前ね、あのもう今はなきゃの中野の部屋でね、
はいはい、
一緒に撮らせてもらった時とかは分からへんかった。
だらしなボディーですかね。
そうそうそうなんか分からんけど、この人はどういうことだよなって感じだったし、ね、若いかおっさんか分からへんなと思って、なんで妙にこの人スーツ着てんのやと思ってたし、
やたらスーツ着ましたね。確かに
着てたと思うよ今若い、
うん、
そうそう、ええじゃないですか若者。
いや若者でいようかなと。エイジングケアっていうんですか。
エイジングケアですよ。
なるほどね。
いいなけど、それを1ヶ月でやってみようかな。
1ヶ月だよね、効果出ないですね。
どんぐらい
3ヶ月でようやくなんか、あ腰が出てきたなみたいな
飲み薬だけでしょ。
飲み薬だけです。
ほ
う、だから本当にね、悩んでる人はねやっぱり行った方がいいですね。
それは会社の人にも言ったんですか。うん、
会社の人には一部には言っている。
したらその人らは、おお変わってきたなお前ってなりました。
うん、
ああなったんや、やっぱり
すごい。だから特にそれは東京じゃなくて、僕が大阪に定期的に仕事で帰ったら、同僚とかに「えどうしたん?」みたいな、
なんかのけたんかと言われてくれないの。
なんかしてんのって、うんって、
お
いろいろねって、
おお教えてみたいなぐらい言
うてる。そうですよ、そうですよ。
へ
え、教えんのみたいな。
へえー、すごいな、うん、あそう、
そうなんですよ。
いや考えるな。
なんかいろいろやっぱりね、何でもそうですけど、一旦踏み込んでみたら楽しいこといっぱいあります。
いやほんまに僕ここが今ね、
全然大丈夫です。そんな悩む必要ない
です。悩んでますよ。最近悩んでるわけないけど。
そんなもん全然ですよ。
あそう。
うん。
じゃあそんなもん全然ですよって人に言ったらボボなのかな、ほんまに。
ボボっていうか腰は出てくるでしょうね。多分。
なんかこういう AGA って基本抜けないっていうよりも。はい、抜けないって言い方がいいのかな。
抜けないです。
あの抜けるスピードが落ちるって言いますよね。
落ちるんじゃなくて、うん、太くなる。あるものが、
あ一本一本が、
まずあるものが太くなって腰が出てくる。
あしたら多く見えますわ。
そう
当然そうですよね。
そうです。本数は変わらないです基本的に。
まあそりゃそうか。
死にかけてるやつが再生してくるみたいな。
あそれ再生するんや。
すいません
、死にきってなかった、
ね、死にきってなかったら、
あ
ちょっとも砂漠化してるけどちょこっと草が生えてるところにいろいろ注入して、
うん、やってたら
わーっと
わーっと元気になって、うん、してもしかもしっかり生えてるやつはもっとグイーン
ってなって、そんなもんです
よ。みんなやっぱり世のセレブたちはやってるんでしょうな。
多分ねやっぱりなんだかんだって俳優とかもならないっていうのは、うん、やっぱやってるんだと思います。
僕、まあ、ここで言えない方です、
はいはい、
某有名超有名な、
うん、
下手したら日本で一番かっこいいと言われている、
うん、
某俳優さんは、
うん、
スペシャルチームがいらっしゃる。
あ頭髪の、
はい、
うん、
スペシャルチームがと、スペシャル肌メイクの方が、
ほうほう、
F1 のピットクルーのように
頭を
いらっしゃると
お伺いしました。そうですね、
すごいなと思いましたね。
うん、
だみんなそうなんでしょうね。
やっぱり芸能人ハゲにくいのはいろいろ手を変え知らんかやってるからだと思いますね。
そりゃそうです、
ね、あでもね、うん、多分今現状加藤さんご存知だと思うんですけど、うん、本公演がいっぱい見られてるんでね、
見てますよ。
金城武が、
はい、
結構すかハゲになってませんか。
最近の見てないですよ。なってます。
結構ねすかすかになってきてて、
金城くんね、
うん、ちょっと横幅も出てきたし、
39か今年40
くらいなんですよ、うん、でもねそのハゲ方がかっこいい。
おそうだよ、
意外とかっこいい。スカスカハゲになりかけてます。だから僕のハゲがちょっと似てますよ。
あの余ったる顔の、
そうそうそう、
あの余ったる顔でスカスカっぽくなってかっこいい。
かっこいい、
すごい興味深い。
ちょっと見てください最近の金城武って出てきますよ。金城武ハゲで検索してごめんなさい、いっぺ
んそんなの出るんですか。
わかんないですけど
へ
それなりにねかっこいいですよ。
金城武史ハゲタって出てきましたね。あ、そう、
これね日本の男の人は、
うん、
こんなハゲ方でいいんじゃないかと。
こう、
まあああいう甘いマスクやからっていうのはあるんでしょうけどね。
あれこれけど昔の、あ、あこれですか、こんな感じですか。
あ、それ最近ですね、まだね、うん、ほら、
あ、なるほど、
まだもっとひどいのありますよ。
あ、これですか、
ほらほらほら。
まあでも
まあ一時の渡辺一慶みたいな感じですかね。
ああ、そうですね、
うん、
顔は綺麗すぎるからなんかちょっと
そっちに目がいくからあんまり気づかない。でもね、あまり隠すしてる不利がなくて潔いなと。
まあ不利全然ないですね。
うん、で渡辺一慶は逆にちょっと戻りましたね。
ああ、そうなんですか。
いや、あのハゲウォッチャーとしては見てるんですけど、
やっぱり注目して見て
る、注目してますよ、オラカマみたいな。
へえ、まあなんかね、
はい、
まあ、ちょっと髪の毛の話題とはずれるかもしれないけど、香港系台湾系の人って、
うん、
老けないんですよ。
なんなんでしょうね。
なんかそれ昔から
言われてるよ、ね、リーリンチェ
とかもそうですよね。そうだね、ZE ね、大概肌ボロボロやけど、
うん、
なんかね、あの50近くなっても青年の役とかやったりするんですね。できてしまうから、
うん、無理。ああ、そうですか。
見た目って特にだから、ジェットリーなんかは、うん、海外行ってもとりあえず欧米人から見たら少年に見えてしまうんですよ。
へえ、50なのに
分からへんから。エイジアンは若く見えるから、
はいはい、
うん、というのがあるから、
うん、
ハゲてても、うん、もうそれはそれなんじゃないですか、坊主にしてもうたら。
ああ、
うん、ところなんどうなんですかね、ハゲっていうことにものすごく髪の毛のことに、
うん、
あんまり無頓着なのかな。
香港とかあっちの方ですか。
日本人ほどね、
日本人は多分すごくハゲをいじめる文化ですからね。
あ、そう思います。
うん、
いじめる。
いじめるっていうか、なんか申し訳ない、ハゲ出てみたいな。
申し訳ない、
申し訳ない、不本意ながらハゲてしまいましたみたいな。
申し訳ないって面白いですね。あ、そう、いや僕はいいと思うんですよ、ハゲてかっこいい人はね、
ハゲてかっこいいでね。だから確かに明治時代みたいに、
うん、
明治の偉人って結構ハゲでヒゲ生えててかっこいいじゃないですか、
うん、
そんなかっこいいハゲが今いますか、
うん、今ハゲで一番かっこいい人ジェイソン・ステイサムですか。
いや、日本人じゃない、渡辺謙ぐらいでしょ。
まあハゲって言わないですからね、渡辺謙。
まあ渡辺謙も多分ね、ハゲを戦略的にハゲで刺してるような気がする。
そんなこと言いますか。
いやいや、何か多分、
うん、
適度なハゲ度合いにしてそうな気がする。
まあもともとご病気されてるんでね、うん、一度ね、それのね、まだ治療もされてると思うんですよ。それの副作用はゼロじゃないし、まあ、いい加減、うん、ええ年ですからね。
まあええ年ですよ、
うん、いやだからあれでボーボーもおかしいやろ
う
し、
うん、
まあ日本人ってハゲててかっこいい、角野卓造さんとかは
かっこよくないじゃない
か。かっこよくないか。
竹中直人とかね。
竹中直人さんとかかっこよろしいよな、うん、日本人でハゲてるけどセクシー。なんか外国人でハゲててセクシーとか言うじゃないですか。
まあいっぱいいますよね。
うん、いわゆるセクシーハゲ男優ベスト10とか出たりするじゃないですか、うん、日本人そういうのないっすね。
だいたいあれですよ、吉本の気持ち悪い人みたいな感じなんですか。
どうなんですか、ハゲてセクシーを目指したらどうですか。
いや、そういうのを考えるんですけど、その世の中にそういう人がいないから。
ああ、ロールモデルがないと。
めっちゃ体鍛えるとかね。
そうそう、僕ね、
うん、
あの前僕が一緒にラジオでさせてもらった時って、あなた色白ぼっちゃりぼっちゃりですね。
そうそうそう、
完全に
そう、色白ぼっちゃりですよ、
ね、でしょ。ちょっと日焼けしたらどうですか。
日焼けね、ヒサロ、
ヒサロ、僕ヒサロ変えたことあるんじゃ
ん。いや、そんなこと、そんな過去があったんですか。
やってみようと思って、どうなのかなと、はい、ほんま興味本位でやったんですけど、
うん、
ヒサロね、行ったらね、体調良くなります。
どういうことですか。日光浴びたら、
だからあの紫外線の悪いやつを弾いたもので浴びるから、
うん、
もうすごく元気なんですよ。
元気になった気分になるんかも
しれ
ない
。いや、そうですよ、すごい元気になって、その時はちょっと事情でそれは痩せて日焼けしたんですけども、うん、完全に見た目 AV 男優でしたけど。どうなのかなと思って AV 男優になって、しかもそれ冬場にやったんで、何してんのって言われたけど。だから人を変わるためにはいいですよ、日焼けで。日焼けしたらある程度、例えば髪の毛が薄かったりしても目立たない。
なるほどね、うんうん、
ザ・ロックみたいに。
ザロックみたい
に。めっちゃかっこいいですよ、はい、
かっこいいですね。まだやってるんですね、ザロック。
ザロックのチャンピオンになりましたから
ね、 WWE。
そう、10年ぶりの。
まだ未だになんかロック様の妙味を味わいなとか言ってる、
言ってますよ
ずっと。
いや、同じセリフじゃないけれども、うん、
アレンジして、
アレンジして言ってまして、もちろんそのセリフも言ってました、うん、でちょっとやっぱり昔には若かったけれども、若くてこれから上り詰めてホーガンを倒して、
うん、
ハゲを倒して、
うん、
俺が次のハゲに立つっていうハゲ合戦やった
ハゲ合戦
やってハゲ合戦打ち勝って、はい、映画界に行ってめっちゃ売れて、うん、
でまた戻ってきて、
戻ってきた時にちょっと老けてるんですよね、うん、それが貫禄あるんですよ。
おお、
かっこいいですよ今ロック様。ロック様目指しました
よ。いやいや、ちょっと無理なような気が
確かにね、言ってほしいけどな。
いや、だから本当に日本はハゲに対して厳しいような気がします。
うーん、
だからこそそれに嫌がらうためにいろいろ。ただでもやっぱりね、多分ハゲは、
うん、
回治療法多分出ますよ。
あ、そう思いますね、
うん、
決定的なやつがってこと。
決定的なやつ出るんちゃいます、みんないろいろ手を変え品を変えやってて、うん、で確かにこう薬飲んだら、うん、ありますもん効果大体の人。
あ、
ただ M 字ハゲとかが一番効きやすいとかってありますけどね。
あ、やっぱ M の人の方がええ。
全体的に後退していくようなタイプのハゲは効きにくいとは言います。
ああ全部が後ろへ後ろへ。
そうそう、だから谷村新司とか、あの人、
あのも、元冬木さんとかは、
うん、とかはきついのかもしれない。
へえ。
でもハゲの人ってやった男前の人もたまにいるじゃないですか。元冬木とか、
もう顔綺麗ですからね。
めっちゃかっこいいと思いますよ。
そうそう、あの人昔スリム冬木って名前でしたね若い頃ね、
うん、
そうですね、
はい、
あ、全体が全員が揃いも揃ってわーって後ろ行ってるやつは、うん、あかんねや。
あれはちょっと向かないとは言われてますね。
M は大丈夫、
M 字は、 M 字と、まあ、真ん中から行く人は向く、聞く。
いや、頭頂気になるよな。僕は背がそこそこあるから、うん、あんまり目立たないと言われますけど、いやー、僕親父ボーボーなんでね。
心配ないです、それやったら。
いや、親父がボーボーやから気になるんですよ。お前髪の毛嘘だってへんかと、親父言うから、お前と思って
そんなやつに言われたら
よ、言われたらよと思う。
うん、
そうですか。じゃあもうちょっと続けると、
ね、いや、続けてちょっと量を、うん、工夫しないとまた戻したいんでね。
ああ、
今日はちょっとこう履歴を見てギョッとしましたから。
なるほど。じゃあ今のやつはちょっと僕も目に焼き付けといて。
不本意ですよ、すごく。次、まあ多分会うのは半年先なのか1年先なのか分からないですけど、まあ、どれだけまた盛り返してるか。ちょっとね、ちょっと目立たしたくないからまた短くしようかなとも思ったんですけどね。
ああ、で目立つまでじゃないですよ。
いや、まあそうなんですけど、いざね、写真を撮られると、
まあ、ハッハッハ
ッってこうなるんですよ。
ああ、なるほど ね。それを次の一手を撮ると。
そうですね、その次の一手。
まあいいじゃないですか。これからまた本気で。
AGA 活動を再開します。
そう。
本腰入れて。
いいじゃないですか。宣言しましょう。
うん。A 活ですか
?A 活、A 活言いましょう。もう確認しますよ、半年はね。
まあ、この加藤会が今回で最後になるのかなって感じなんですけど、
ね、うん、
まあ、正直なところね、
うん、
こう友達のうちに来ることってもうもはや独身の友達がどんどんどんどん少なくなってきて、
うん、
でポリのところはすごく遠いところにあるんでまだ行ったことないんですよ、
うん、
まあ、もう人のうちにお呼ばれするっていうのはものすごく久々で、
まあ減りますわな。
ちょっとね、コンビニで何か買っ で友達の家に行くっていうのすごい久々な体験だったんで
まあ
なんか20年ぐらい前にもこんなことしてたよなみたいな。
まあそうですよね、まあ、大体この部屋ねあんま人来ないんでね、
うん、
まあそもそも越してまだ1年足らずやつでもあるけども、来てないな人数名やな今のところ来たんな。
まあやっぱ年取れば取るほど人招くっていうことはあまりないですからね多分。
でまあ今だから行ける部屋がって言ってたじゃないですか、うん、でも僕からしたら僕のところは独身やから、うん、もちろん来てくれるやつが家あるわけですわ、
うん、
でそれとか来ないわけですよ。
あ逆においでよって言われることあるかもしれないけど、
そうそうそう子供おるから
見に来てパーチーがあるから来ないかいみたいな、
まあ、近いものですよね、うん、あの子供の相手してくれとかね、うん、そうあるけどそうなるとお互いの行き来減りますよね、
うん、
かててお姉ちゃんが出入りしまくれてくれるかそんなこともないわけなんでね。
そうですね、ここにねデリーを呼ぶとなったらちょっと声がなんか漏れそうで。
そうですね、別にお姉ちゃんデリーって言ってるだけではないけどねそう、
うん、
まあでも一人でいる分にはね僕はものすごく快適なんですけどね。ここはね
快適ですね、確かにね。
これが
リフォームされていて、
まあ、いわゆるフルリノベーションの家だから、
うんうん、フルリノベーションでこれ見たらいいなと思いましたね。
もうこんだけやってくれたらね、
これだけやってくれるんやったら全然ありですね、
うん、なんぼかかってやった気はするけどね。こっちはただ住んでるだけやけども、うん、まあ、風呂場も台所も全部やってくれてるからね。ただねやっぱね入った時ねシャワーお湯出んかったりしたんですよ。
あそれは階層が高いから出ないとか。
いやちゃうんですよ、なんかねあのね、給湯は出たんですよ。
ほ
うお風呂、ね、沸かすちゃう溜めるときは出たんですよ、
うん、
シャワーが出ない
水圧の問題。
いやそやからなんかな思ってでガス屋の人が最初ね「お湯出ますね」って言ったからあ帰ってもらったんですよ、
はい、
で帰ってもらってしばらくしたらなんかシャワー出へんぞってなって電話したんですよ、
はい、
シャワー出ませんわで帰ってきてもらって見ることわからんかったんですよ、
うん、
どっか詰まってる可能性があると、
はい、
あのこの部屋は綺麗けど、
うん、
別にこの部屋から出てる感は古い、
はいはい、
うん、なんかなってるかもしれんからってなって僕管理会社に電話したら管理会社のところの水道が来てくれたんですよ、
はい、
で結局このカランを全部外したら、うん、そこになんか詰まっとったん
です。あカランのところで。
そうそうそう、ではあったと。でもその人言った人いわく別にこれ昨日今日茹でへんわけちゃいますせと。
昔から出なかった、
多分半年ぐらい出てなかったはずやと。
前の人は多分湯船のお湯で
多分、ね、
頑張ってた。
あの前の女性が住まれたらしいんですけど、
はいはい、
その人自分が壊したようなことだと思うんですよ。
あだから
言わんで出てたよ、ね、おそらく。でまあでも引っ越したのあったやからね、この人シャワーをやらなくて風呂でやってたんやなと思って。
そうですよね、
うん、とか、
うん、
まあ一応うちは 2K、まあ、広瀬的には 2DK やねんけども、うん、まあちょっとキッチンが妙に長いから 2K
はい、はい、
なんですけど、片っぽの部屋は網戸なかったし、
うん、
それは使用でなかったんですけども、
うん、
まあ相談したら先週から入れてくれたり、ただでね着々と自分の部屋にな
ってるんですね。
なんとか、
ね、ただあれなんですね、うん、4年間しか住めないんです
ね。4年間なんですよ。そう分譲賃貸なんでね、
うん、
オーナーさんの息子さん、お嬢さんかもしれないけどね、息子さんって聞いてるな、が大学生になるときここに住ませるとために買ってあると。
ほう、
でその子のために全部フルリフォームしてあると。
でもその彼が、うん、こんなとこ住みたくねえよ親父って言えばラッキー、
ラッキーやし、その子をなんとかね友人になってなんとか留学させたい
そんなこと可能なんですか。
なんとか留学させてアメリカに行くべきだと言って、行ってる間はここに誰も住む人がいないから僕が住むんですよっていうことをどうしても今本気で考えてますからね。
居心地が良すぎて。
良すぎますね、格安ですしね、
うん、
前僕ちょっと僻地では神奈川県と県境に住んでる時はもう、まあ明治来てないってさ、
はいはい、
そこはね徒歩20分以上あったんですよ。
うわ
遠いんですよ、
はいはい、
で女友達がね、
うん、
うち来た時にね拉致されると思ったりしてましたからねあまり遠いから家がないと思ったっていうので、てかあるからここは駅からも5、6分やし、うん、いいですね。
いいですね、確かに、
うん、もう一人暮らしすることないですからなかなか難しいですけどね。
え、あ僕が、
うん、
あまあまあそれ分かんないですよどうなるか。
でも今の家越されてからはいつぐらい、
どうなる。一周ちょうど2年ですね。
はい、そうですね、
うん、
満足してます家。
まあまあまあ
まあまあまあまあ、なんかこれ困ったとかありました。
これ困ったですか。
まず東京来てから引っ越したのが、
あのね、洗濯 機がドラム式洗濯機入れたかったんですけど入らなかった。入らなかったからしぶしぶ入るサイズの
縦型入れた、
うん、縦型入れて8キロか9キロぐらいの欲しかったから。
あんなでかいの欲しかった。
そうそういっぱい洗濯したいなって
そんなにあるの8キロ9キロ
洗濯結構頻繁にするんですよ。シーザーだったりとか、
まあまあまあね、
そうそうそういうのがあるから それがちょっと不満とか、うん、ウォシュレットが欲しいなとか。
ウォシュレットって安いですよ。
つけてもいいけどつけるの落としいなって。そこまでお家でうんこするわけでもないんで、
まあ、でも温水便座的なやつとかっていうのって、
はい、
やっぱ冬場とかええですよ。
まあまあ楽ですけどね、うん、
あそれはない
です ないですないです。
あの何ウォシュレットじゃなくてその温便座だけでもええんじゃないですか。
おお、まあね、そこもね金かけるのもどうなんかなって思ったりとか。
もうウォシュレットね、うん、ウォシュレットないと困るとか言ってる女とかおるんですけども、うん、お前子供の頃ウォシュレットなかったよ
なかったですよ。
思うんですよ。うんこびっちびちのケツしてたくせに今そんなの困るとか言ってる人結構います。でもうちついてるたまたまね、
うん、
あんま使わないですけど。
あもったいない。
いやただあの冬場ケツ冷たいってなくなるのはいいですよ。ふわーとかなって心臓通りそうになるじゃないですか冬場。 あれがないのはいい。
うん、
そう。
まあでもそれぐらいにせ困ったことってね。
風呂も結構でっかい風呂は、
まあ普通です。そんな広くないです。
あんな広くない、
うん、
なんかもうちょっとラブ欲しいようになって色変わる。
そんな素敵な風呂やったらいいんですけどね。
おお。
まあでもね一番うちお金かかりますからね。ちゃんとしたとこ行こうと思ったらね。
まあいくら近いですか。
まあ微妙ですね。
微妙な感
じ。10分ぐらい。
あ10分ぐらい。
ちょいぐらい。
でも住環境が良ければね、
うん、まあ全然いいですけど。
静かな感じ、
うん、
おかしな人も周りおらず
いらずですね。
で
も本当に選ぶ部屋ってなんかパターンありますよね。これよくポリが言えるんですけど、本当にパウエルさんが好きな部屋は、
まあ、
多分ずっとああいう部屋なんだろう。僕が住む部屋っていうのは全部似てるんですやっぱり。
あそうなんですか、
うん、
何がポイントなんですか。
絶対南向き。
あ日当たり重視だ。
日当たり重視。
ほう、今回もうガー日当たったんですか。
二面ちゃんと見れてますね。
ほう、
熱い熱い
熱いね。最上階ってわけじゃなくて
ではないです。普通のそんなに高くない方ですから。
うん、へえ、日当たりが一番なんや。
日当たり一番です。何に重視なんですか。加藤さん
は。いや僕も、ね、日当たりはある程度ここね完全南向きじゃないんですけどね、うん、でもまあその今回はいろいろ事情があったんでとりあえずイニシャルの金があまりかかりづらいってことが一番あったけど、
うん、
あのね日当たりだけじゃなくて明るいところ、
あ全体的に明るい
にしたかった。だエオスさんがね、地面としたところに住んだら、うん、もうこのままなんかおかしになるんじゃないか。
死んでしまうんじゃないか。
そうそう、精神的にね、やむと思って、
はい、
それで、この前に住んでたその部屋も、狛、う、江、ん、の部屋は狛江に住んでたんですけども、狛、
は、
江、
い、
の部屋もめっちゃ明るかったんですよ。
うーん、
サイコロみたいなマンションで、3階建ての3階で、
うん、
2面採光でめっちゃ明るくて、
うん、
屋上勝手に使ってええよって言われるところとか。
おー、いいですね。
そうそう。で、やっぱ明るかったから、
うん、
せめて明るいように住もうと。
うん、
それはありますね。うん、それぐらいかな。ここは結構明るいし、まあ比較的部屋も明るく感じる部屋にしたかった、うん、まあ、物置かないけどね。
まあ本当にないですね。
ないですよ。
本当に見事なまでになんか
今ね
物のない部屋ですよ。
まあうちの今のまさに今リビングで、リビングという偉そうなもんじゃないけど場所で撮ってますけど、
はいはい、
何もないですか。
本当に何もないですね。ラックもないですからね。
ラック
テレビラックもないし、
いつも思いますよ。あの、ね、まあ、テレビラックとかもなしもね、あのまずね、
うん、
あの なんて言ったんですか、この、ボックス、
はい、カラーボックス
で、カラーボックスはね、あれは廃止すべきだもん
ね。
世の中から。
なんでですか。
カラーボックスっていうものに、
うん、
みんな甘んじてしまって、
うん、
部屋を激しくダサくしている。まず引っ越すぎにカラーボックスは捨てなければいけないっていう。
まあ実際にもカラーボックスってカラーじゃないですけどね。
ああ、まあそうか、
うん、
いやこの部屋でこのテレビ買うた時も、うん、僕テレビ台を買おう思ったんですよ、
うん、
で、まあ、リサイクルショップに見に行ったんですね、
はいはい、
であったんですよ、イケアかの片落ちのやつで安いやつが、うん、でそれ買おうかなと友達と相談したんですよ。したらやめとけと、
ほう、
まずテレビが来てテレビ置いてから考えろと。
あ、まあ、まあ正論ですね、
うん、ほんまに見えたらそう星になるからって、うん、お前なんでテレビないのにテレビだけダーンと家にあんねんとそれで邪魔ならどうすんねんって話で、まあ、テレビ来たんだビョーンってね、
うん、
したら別にいらんなって話で、
お
もう全然このままですよ。
掃除しにくくないですか、そういう上に乗っけとくもんがないと。
まあ多少ぐらい掃除するときは考えますけど、うん、ただこうやって動かしたゴッゴッゴッと動かしたりだけやの話やし、
うん、
僕掃除機持ってないんですよ実は。
どうしたんですか、こうクイックルワイパーみたいなやつ
と、あと雑巾。
ああ、じゃあ十分かもしれないですね。
もうその方がいいんです。
うん、
掃除機を、まあ今時の掃除機ってこのね、こうやって担いだりとか、
はいはい、
あとこの縦型とかですけど、まあ拭いた方が綺麗やと思う方やから。
拭いた方が確実に分かりますからね。
そう、
掃除機、僕、いまだに家事で一番苦手なのが、うん、掃除機かけることなんです
よ。あ、やるんですか。
今日もかけましたけど。
おお、偉いな。
今日もかけたけど本当にこれ吸えてんのかどうか。
そうそうそうそうそう。
で僕はトラウマがあって、うん、母親にいつも怒られてたんです、
うん、
お前の掃除機のかけ方は甘いって。
四角い部屋を丸く掃除する
ような
。
いや、要はようわかんないですけど、なんか甘いと。
あ、甘い
甘い。それは畳の目の沿ってやってたのに、だけどまだ弱いとか。
あ、掃除機でね、
うん、
僕東京来てから1回しか持ってないんですけど、
うん、
拭いた方がええと思うけどね、狭い部屋やったら。
多分そうなんです、僕らが住むような部屋やったら多分拭いた方がいいと思います。確かに、
そう、 2L ぐらいまでやったら拭いた方がええと思うね。もっと広いね、まあ、4つもいつも部屋あって、
確実に取れてるなっていうの分かります
ね、拭いた方がね、手応えあるからね。そうやんな、それで十分やしな。だからこの部屋は全部それだけ。
ああ、そうなんですね。
で休みの日の朝にバーッと洗濯しながらね、拭いてだけ、
うんうん、十分
十分。うん、まあ窓を拭かななとか思うぐらいで、窓もあんまやってないなぐらいのもないし、全然ですよ。
まあ、全然清潔感のある部屋やなと思いますけどね。
ないからね、物はね。
うん、
まあ、みんな。僕の部屋で何してるかって言ったら、もう座椅子に座って、
うん、
ほんまに地蔵のように DVD を見てるだけですからね。ほんまにじーっと、
もう何も足さない、何も聞かないって感じですね。
そんな大事なもんないです。
もうなんか全然物に執着なくなりました。元からも多分ないんでしょうけど、言うほど
あんまりないですね。さして僕自身がそのものっていうもので、
うん、
これを持ち続けなきゃいけないものっていうのが、
うん、
何にもないんだってことがよく分かりました。
ああ、でも結構世の中の人ってね、
うん、
やれフィギュアや何やって最近多いじゃないですか、大人でも、
うん、やってますな、
うん、意外とね、
うん、
僕もないんですよね。
収集癖ないですか。
収集癖はないけど、データだけを集めておきたいとかっていうのはありますけどね。ハードディスク命みたいなのは確かにありますけど、それ以外はないですね。
なるほどね、
うん、
本も買わないし、
うん、
まあさほどそんな買うことないし、漫画は全部が全然だし、
うん、
DVD 買って今借りて見てるから、
うん、
よほどなんかっていう、まあ、最近ブルーレイプレイヤーをやっと買ったんで、
はいはい、
でやっと買って初めて買ったブルーレイのディスクが、
うん、
愛のコリーナ無修正版を買いました。愛のコリーナね、無修正版ね、Amazon で売ってるんですよ。
買えるんですか。
はい、
日本で堂々と。
はい、
へ
え。これはブルーレイっていう企画はリージョンコードが関係ないので、う
ん、
ヨーロッパバージョンのやつが無修正版で買えるんですよ。
おお。
っていうことを知り合いのこれ聞きまして、
うん、
ほな買おうかと。
それだけのために。
そう、見てないですけどね、僕ね。うん、
とりあえずあって満足みたいな。
もう見ますけど、今度ね、うん、とりあえず藤竜也の竜也と殿山大使の殿が暴れるところを見なければと。
無修正版みたいですね、確かにそう言われると
。めっちゃやってるらしいですからね。
うん。
うん、そう、ショコロ部屋ね。長い時間過ごすからね、
うん、大事ですよ。
大事ですよ、うん、
掃除もこまめにしないとね。
だから部屋の中で秘密とかないですか。
秘密、
ここは触るなよとか。やっぱ共同で生活されてると。
あ、夫婦の中でですか。はいはいはい、一切ないですね。
あ、ない。
ないです。
まあ、パソコンの中身いじって、エロフォルダいじるのがあるかもしれないけど、ミーヒーいい話ですとかね。
エロ画像も入れてない。
え、なんで？いらないもん。
いらない。いらないっていうか、うん、全部、
捨てた。
検索して、そういうサイトを見て、うん、そこから、その場で落とす。落とすというか、見る。
あ、じゃあそれの収集はないや。
ないです。それは特にないです。だそれは僕の収集はどちらかというと、このラジオとか、
ネタ？
そういったものの音源とか、そのラジオとかのやつとか。その辺をごめんなさい、ダブルゼータのデータ、だいぶないんですけどね。
もうほとんどないですよ。PC クラッシュしましたから。
誰かちょっとね、名寄せ作業に付き合ってもらわないとダメかなと思うんですけど。
誰か持ってんじゃん。
誰か持ってるかなと思うんですけど、ダブルゼータのデータの管理は、ほとんど僕もできてないです。
もうしてないですね。うん、じゃあ持ってたやつの飛びなんですよ。多分半分ないから。
まあ合わせてどれぐらいになるかですね。まあ、加藤さんと僕のやつ
で。そうですね。
うん。
からもうないな、収集歴全くないな。服もごっつしてたし。
うん。
だから今この部屋にあるものが初めて生まれて、初めて新品で買ったものが多いですよ。このテレビ、僕テレビ初めて新品で買いましたし。
おお。
そこにあるデッキ買ってもう10年以上使ってるしね、
うん、
しかもデッキも別に音楽聴いてるわけじゃなくてテレビにつないでそれでスピーカーしてるだけやからな。
、うん、まあだんだんだんだん物いらなくなってくるんでしょうね。
これだけはっていうものがあります？
これだけはっていうものですか、
うん、
そのコレクションの中でですか。
コレクションとは言わないけど、まあ、捨てられないな、なんか知らんけどずっと持ってんなとか。
ないですね。
お、
何捨てられても多分そんなにあーみたいな。
あ、そう。
うん。なんかずっとあるのは、うん、ダイナミックマイクは4本ほどずっと残ってるんですけど。
うん、それ僕も長
いです。それはね、なんか捨てたらもったいないな、みたいなのはあって、意外とそれ面積食ってるんですけど。
まあ、もうそんな執着ないです
ね。もう全然ないですね。
でも僕ちょっと今日ね、このズームのこれはね、別意味で欲しくなりましたね。
物欲でちょっと可愛いな
って感じ。あ、可愛い可愛い、うん。音綺麗し、うん、これだけ撮れるんやったらね、
なんか別の用途でもあってもいいかなって思うかもしれないですね。
だ物欲はあるんですよ。うん、ある程度は。そやけど、なんかそれをずっと撮っときたいってないな。
でもまあ、携帯とかその辺はね、うん、もう年がら年中も自分の体の一部みたいなもんだから、
まあね、
電池が少なくなってきたら嫌やな、みたいなのはありますけどね。うん、それぐらいかな、もう今や。電源ですよ、電源。
これだけは欲しいもん、
ね、電源だけは欲しいですね。
ああ。
今時ですけどね。
まあまあ、そうですね。
うん。
まあ、それさえあればなんとかなるからな。
今の世の中ね。
うん、
だってもう、本当に収録しようと思っても今日カバンで来ましたけど、昔から考えたら
まあもう大きさ的に質量的に50分の10ぐらい違うん
ですね。ポシェットで入りますからね。 iPhone とこれね、
だこれね、
うん、H2N ですよ。
これ今電池でしょ。これ
電池です。
何の問題もないですもんね。
全然もうなかったらコンビニ走ればいいし、予備電池は当然カバンの中入ってますから、
ね、これだから AC とかつけなくてもこれで、まあ、AC もあるんやろうけど、はい、DC があるんやろうけど別につけんでも全然平気だもん、
ね、問題ないです。
はあ、すごいですね。ほんまおっちゃんみたいやけど、みんなこれでやってんの？
最近これでやってる人多いですね。
あ、流行りない？
うん。
あ、そう。
だってもうミキサーとか重いじゃないですか。
で持ってたねミキサーね。
だからこれからね思うんですけど、去年も昨日もなんかあれやってたんですけどね、うん、NHK で72時間っていう、
うん、なん
すか、の施設を定点観測72時間やるんですよ。この前やってたのは新宿のワンカラっていう一人用カラオケの店。
ね、
あそこをずっとへばりついて72時間来て、どんなお客さんが来てやるのかな。来週は京都の縁切神社に72時間カメラを仕込んでやってる。そういうのがあるんですけど、ワンカラみたいなところが本当にラジオできたらいいなと思うんですけどね。
まあね、
カラオケボックスでもネットラジオないしユーストリーム配信可能みたいな。
ユーストリーム配信に近いことあるんじゃないですか。だってそこで CD 開けるとかありますよ。
あります、うん、であるんですけど、それは多分よその音が干渉せんでいいじゃないですか。音質がどんどんどんどん、まあ、バックの音が入るんだから、うんうんうん、まあ、いいんですけど、うん、やっぱりカラオケボックスまでやっぱり辛いですね。よっぽど静かなところじゃないと、うん、まあ、
それはねカラオケボックスですからね、
うん、
スタジオじゃないですからね。
スタジオでユーストリーム配信可能って書いてるところもありますよ、この近所で。
そんなの
ありました。観客を呼んで小さいライブもできます、ユースト配信も可能です、ご相談ください、番組制作しますって書いてるところもありましたよ。
ほう、
今時そんなんやねえなって思いながら。
なるほどな、みんなだからそういうニッチだニッチだって言ったら変やけど、うん、いわゆるその DIY のものが DIY のレベルじゃないんでしょうね。
ですね。でただ面白いのが、今一台僕コンパクトミキサー買ったんですけど、
うん、こうたんや、
うん、はそれはね、うん、スカイプで撮れればいいかなっていうのは、要は今ビラビララジオっていうのを、
なんでそうそれ
やってたんですよ。じゃあこのラジオをやる前にリハビリじゃないけど、
そんなラジオやったんですか。
それは四畳半の吉田さんとヒロさんと僕で年末に仲がやったりしてたんですよ、
うん、
でその時にエリゼ君音悪いわと言われたんで、じゃあ分かったミキサー買おうと、
うん、
そのミキサーっていうのは、まあ、名前忘れましたけど、うん、ニコニコ生放送の送り手さんがみんな使ってるというミキサーが、
へ
ー、コンパクトミキサーで3000円で買えるんですよね。
それは、
うん、
3000円で買えるやつは、まあ、下手したら10年前の、
うん、
3万4万のものよりも良かったりするわけでしょ。
いやもうコンパクトで、だって USB の音楽の取り込みのやつとミキサーが一体化してるやつですから、でダイナミックマイクもつなげれるよ。
あそれ3000円だ
ね。3000円、チャンネルは1チャンネルしかないですからね。
あ、
それでもう1人で配信するには十分だと。
はあ、
そういうニッチなところ、例えばもう本当どうですよ、ビッグカメラとか行ってもユーストリーム、ニコンドーに最適みたいな、
そんな、
そういうキャッチコピーが今あるんで。
そうなんや。
そうです、多分 H2 のこのズームという会社は確かに神田駿河台に、前僕が住んでたそばら辺にあるんですけど、その会社は多分もうネットラジオの人用にみたいな感じですよね、多分作ってるんだと思いますよ。
これネットラジオの人に作ってんの
っていうわけでもないと思いますけど、うん、でももう確かにちょうどいい音質ですからね。
まあね、えらい拾うけど、あれもこれもだって集音のマイクつけたら違うんでしょ、
うん、
また。へえ、すごいな。
世の中はそっちの方向に進んでいってるみたいです。
どっちの方向なの分からない。
いやいや、あの個人配信とか。
個人配信ね。まあでも何しか、誰かに向かって何かっていうことまでいかずとも、
うん、
ちょっと何か撮るのがいいんでしょうね。
そうですね。
それこそ。
うん。
うん、だってもうこれに、変な話だけど、ここに Wi-Fi が繋がるようになって。
いや、そういうのもあるんです。
やっぱあるんや。
あります。
これに通信キーが繋がってるやつ。
それオリンパスの機械で、そういうのはあったと思います。画像をそのまま配信できる機械。
ああそうやんね、うん、だってこのここに向かってこうやってやって、つまりこれがビデオカメラに
付い
てい て、
はいは
い、こうやってそのまま配信されていけばいい。
そうそう、和骨ってできるんです。
何か和骨って。何にも知らない。
いやいや、そういう、
うん、
ニコ生する人は、
はあ、
そういうことをなんかようわからん挨拶したりするんですよ。
あ、そうなんですか。
主どこ住みとかって言われて、
はあ、そう、
そうそんな世界です。おっちゃなりは分からない。
どこ住みとか昔のナンパのやつですね。
どこ住みって言ってました、ナンパで。
うんうんうん、分かりましたね。みんなそんなんしてんの。
若い子はそんな感じなのかなとは思いますね。
ニコ生、
ニコ生。
僕ニコ生一回も見たことない。
うん、見てくださいよ。頭クラクラすると思うんですけど。
まあ見ます
わ。いい年齢のおっちゃんもやってる場合もあります。
あ、そうなんですか。
うん、
いい年齢のおっちゃん何喋ってるんですか。
今日はこんなことがあったんですけど、あ、ウダさんこんばんはってやってます。
そのうだうだ喋って
る。うだうだ喋ってる。
ああ、そう、
うん、確かに一人で喋るのはしんどい。
おうおうおうおう。
けども掲示板がにあったら確かに追っかけやすいのは追っかけやすいです。
あ、掲示板があるから
掲示板読みっていうので済むっていうのもあるんで、
すごいな、うん、それカメラに顔見えてんでしょ。
まあ隠したりとか見せてたりもするし、
その中でやっぱりものすごく面白いコンテンツもあったりする。
たまにありますね、やっぱそれは。一時僕もずっと見てた時もありましたけど、
へえ。
もうだんだんしんどくなってきましたね。だってどれだけ今歌い手って言われる人たちでなんかデビューしたりとか、この前池袋サンシャイン行ったら、
うん、
いっぱいそんな人が歌ってましたよ。
歌って
る甘い歌歌ってましたよ、男の子が。
甘い歌、
甘い、あのサンシャインとなんか広場みたいあるじゃないですか。
あれはあれ
なんだ、これピシーと女の子が並んで、
あ、女の子歌ってんの、
いや女の子が並んで、上重介もどきみたいな男の子が歌ってるんです、
あ、男の子が歌ってるファンなのね、
うん、そうそうそう、なんとか君にあげるみたいな感じを歌って、オリジナル歌でメジャーデビューして、
あ、デビューしたのね。
そうそうそう、でも分かんないですよ、でもニコ生から出てきた女の子 AV デビューっていうのも、AV の子を元から出したんじゃないかっていう疑惑も残らなくてもいいですから、まあ、とりあえず君は今ニコ生出身で出てきた歌手という体だからっていうので仕込まれてる可能性もゼロではない
かもしれない、うん、それはそうです、昔から使われてる、ね、ことですからね、うん、AV デビューが決まってた人をクラウンからデビューさせたりとかしてましたからね、うん、あ、そう、
そうそうそう、そういう人もいるし、まあ、そういう人が逆に CD 売ってくれてたりもするのかもしれないですけどね。
じゃあ何、その僕とかが子供の頃にね、起きてるか聞いてるかとか言って、はい、
うん、
小泉今日子の、じゃあ小泉今日子じゃあ中島由紀が小泉今日子のオールナイトニッポンとか聞いてたような、
はいはい、
そういうことはないの今。
多分ね、今現役の子がラジオを聞いてるっていうのは多分よっぽどハガキ職人というか、あの構成作家要員の子とか
作家志望の方、
作家志望ぐらいじゃないですかね。
まあちょっと極端かもしれないけどね、うん、やっぱジャンクとか、
うん、いや、そういうのは多分聞いてる人はいると思うけど、うん、そんなニコ生なんてっていうのではないかもしれないですね。ただ僕らのこういうネットラジオポッドキャストを聞いてる人は多分おっさんばっかりです。
あ、そうなん
や、うん、そういう意味で僕はなんかちょっとも
しかしたらその
別の方に言いたいなと思うんですけど、
ええじゃあ、おっしゃるのの余暇として、
余暇、まあラジオそうです
よ
ね、
もう完全に余暇ですよね、
うん、
おっさんの方が良かったってうだうだ喋ってて、ただ喋ってるだけっていうのって、まあ幸せっちゃ幸せですけどね。
幸せですね。ただ面白いのはね、あのニコ生で面白いのは車載入り放送とかしてるのはすごい楽しいんですよ。
ドライブしながら、
ドライブしながら、うん、トラックの運転手がずっとドライブ、あのどこどこの田舎の方の商店街を走りながら配信してるとか、いいです
ね。
旅行行ってる気分になりますか、ちょっとした。
それは別に夜のヘッドライトみたいに八代亜紀がかかったりするわけではなく。
なく、
うん、へ。
そういうのいいですよ、結構。
あ、それこそそういう動きがあるのはいい
ですね。動きあるのは楽しいですね。
はあ。いや、もう、ついていけないですよ。
いや、本当に未来行ってますよ、みんな。
いや、すごいなぁ。おもろいのそれ。
いや、おもろいのそれって言うんですけど、中に面白いのもやっぱ
り、まあ、そらそらそうでしょ、
うん、
でも要さんやる人が増えてるのはいいことじゃないですか。
裾野が広がってね、
皆さんイベント、先ほどちょっと話してましたけど、
はい、
まあ、イベントされたりとか、うん、皆さんなんかそういう連携ができたりとかしてるところもいっぱいあるみたい、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、東京はね、あんまないかもしれないけども、うん、まあ、でも東京でもイベントされてる人もいるし、
そうですね、
そういうの今後は名人がやっていくと。
しないと思います多分。
あ、しない、
うん、それはさすがにちょっと。
あ、そうなの。
そうそう、
池袋で歌ったりしないの。
池袋で歌ったり
めっちゃおもろいけど、それ見に行くけど、
歌うだけだったら俺もできますからね。
めっちゃものすごい衣装着てめっちゃ歌ってるの、
ゲリラでね。
ゲリラで、
うん、そういうニコ動の歌手がやってること
を
隣で勝手にやるっていう、
全く同じ衣装でガーやってるってお
もろいけどね。まあ、ありましたね、そういうことね。
まあ、だから、毎週聞いてますけど、まあ、僕、3回、2回か、
はいはいはい、
お邪魔させてもらってましたけど、
はい、
まあ、いろいろ話していただいて、
はい、
今後どうしていきたいかっていうことが。
まあ、そうですね。
うん、
今後はでも、やっぱりまたね、新しく裾野を広げていけたらいいかなと。その、聞いてる人の層もそうですけど。
うん、
まあ、
いや、間違いなくね、
うん、
まあ、坂本さんの回とかね、パイルさんの回とかベースとして、僕の出させてもらってる回を見たら、俺の方が喋れると思ってる人いると思うんですよ。その人が出てきていただきたい。
そうですね。
うん、本当に本当に。それは本当に思いますわ。
毎、う、朝、ん、いつ誰でもの挑戦で向き入れるっていう。
まあ、それこそメールいただいて、
ええ、
あの、名人と刺したいと。
刺したいと。
うん、一曲させたいという方に来ていただいて、
うん、まあそれもありですけどね、
うん、
まあ受け身じゃなくてこっち側から行くっていうのもありですから。
それどこに行こうとしてるの、でもそれ、
うん、
って言ってもだって闇雲に君君っていうわけにいかないじゃないですか。
闇雲に君君って言ってるのをずっと報告であげて、今日は誰とは言わないですよ、こういう感じの人にオファーかけたんですけど、 ダメでした。
まあでもそれ自分は興味深い、ネットなり何なりのどこかで興味深いと思った人ってこと
ですね。そうですよ。でもその人は面白いけど言葉で喋るといいかどうか分からないですからね。
まだインタビューはあるですよね。
そうです。だからその人に聞く力ですから、そこは、ね、
聞く力。
阿川佐和子の本を読まないと
ダメ
と
思います。読みながら、雑談の勉強しながら、うん、仕事しながら、
だから大変ですね。まあそういうしんどいことを一応やるよと言っているのがこの2003のギツアールという。
2013ね。
2013。
2003戻ってますね。
2003ってラジオ G ゼータをやり始めた年ですね。
ああ、ほんまやね。
10年一昔ですよ。
10年やってんねんもんね。大ベテランです。で
全然新人みたいなもんですからもう。本当に。
なるほど。
ね、もう謙虚にそこは。
雑巾がけから
やる。雑巾がけからやりますよ、もう。
なるほど。いいんちゃいます。
まあそういうことでね、まあまあいつまでやるかわからないこのラジオなんですけど、うん、まあとりあえず2003の13の間は、
うん、
まあやろうかなと思ってますんで、うん、本当にもうちょっと皆さんメールいただけたら嬉しいなと思うんですけどね。
ぜひぜひお願いしますよ。そうですね、本当のお聞き汚し本当すいません、
すいませんでした本当に。次はどうなってるかなんですけどね、
はい、
まあ、まあ交互期待ということで、
はい、
もともと皆様よろしくお願いします。
はい、お世話様でした。
さよなら、おやすみなさい。